日経トレンディ。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、構成担当の吉武秀樹です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さあ、吾妻編集長、はい、今週のテーマは何でしょうか。
はい、前半はウィークリートレンドキーワードで最新トレンドをチェックします。そして後半なんですが、テーマは CEO が明かすブレイクスルーの瞬間というわけでですね、はい、まあ、今成功している企業やブランドには、まあ、そこに至るまでにどのような困難と、それからまあブレイクスルーの瞬間があったのか、はい、その最前線で指揮を取った CEO に取材しました。そこでまあブレイクスルーを生み出す条件っていうのを探りましたんで、どうぞお楽しみに。
勉強させていただきます。
Weekly Trend Keywords. Trend Keywords. 週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの吾妻編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。このコーナーのご案内役はこの方です。
こんにちは、 AI アナウンサーの荒木由衣です。それでは早速行ってみましょう。今週のキーワード、
レノボジャパンヨガブック C930。
手書きメモとキーボードを兼任、タブレットからパソコンの役割まで果たす用途多彩なダブルディスプレイ搭載、 e インクディスプレイと呼ばれる電子ペーパー部で手書きメモ、 PDF リーダー、キーボードの用途に対応します。
ダブルディスプレイということですね。
そうですね。
ということは、その液晶の部分はタッチパネルで、はい、キーボード部分に手書き対応の電子ペーパー、あとは PDF リーダー、そしてキーボードの3段階が現れるということですよね。
そうですね、あの360度実はこれ回転しますということで、はい、タブレットからパソコンの役割までを果たすと、はい、あのいうものですね、はい、で、まあ、あの電子ノートとして使うときは上の液晶、 上側の液晶で、はい、情報を表示しながら下の電子ペーパー部にこう自由にメモとかイラストを書き込めるということですね。
新しい発想ですね、はい、この気になるんですけども、この液晶ではなくて下のやるキーボード部分が電子ペーパーになるということで、はい、この電子ペーパー部分のこの書き心地はどうなんですかね。
実際に試してみた編集部の人に聞くとですね、はい、筆圧をこう感知して線の太さが変えられたりとか、はい、それからまあペンの書き心地も滑らかなので、はい、まあ、紙にメモをする感覚とほぼ同等であるということなんですね、はい、で、まあ、手書き文字をそのテキストに変換する OCR 機能っていうのも備えているので、はい、こう丁寧に書くとこう問題なくこうテキスト変換までできましたということですね。
そっか、手書き文字のテキスト変換機能もあれば、これ保存の際にも重宝しますよね。
そうですね。
これ吾妻編集長的に気になる点あります？
気になる点はですね、まあ、価格がまずこう12万円を超えていると。
12万超えか、は
い、
まあ、でもそこまで
そんなに高くもないんですけども、ね、そう簡単に手も出ない
確かに
価格帯ではありますね、はい、というのが一つあるんですけども、それからそのキーボードはね、その平面のキーボードで、はい、画面を切り替えてこうキーボード出すみたいな感じなんですけど、キーボードに変わるわけですね、はい、画面が。で、まあ、タイピングをする際にこうキーが振動したりとかっていうのは操作感っていうのにはまあ工夫があるんですけども、はい、平らなところなんで、まあ、
凹凸がないわけですね。
そうですね。だからまあキーボードを見ずにこうタッチタイピングみたいなことをするっていうのは慣れるまではちょっと難しいかなということですね、はい、ただペンを使った電子ノートとしての機能っていうのはまあ、秀逸だということで、はい、まあ、その今までこうアナログのノートを多用してきたような方がね、はい、まあ、デジタルに移行するという用途にはあのいいんじゃないかなというふうに思います、はい、
では続いてのキーワードは
PFU スキャンスナップ IX1500。
個人向けスキャナーのロングセラー PFU スキャンスナップシリーズに6年ぶりの新モデルが登場。10月に発売されたスキャンスナップ IX1500 は新たに iPhone5 よりも大きい 4.3 型の液晶で、スマホのように操作ができるようになったタッチパネルを搭載しています。
これちょっと僕個人的に勉強不足でごめんなさい、
はいはいはい、
スキャンスナップってこれ何をする機械なんでしょうか。
あのですね、まあ、資料とかその名刺なんかの紙をこうセットして、はい、それをまあスキャンすることでこうデータ化してくれるっていう 製品ですよね、はい、例えば1枚ずつこうガラス台に載せるとかっていうんじゃなくて、紙をこう載せることによって順番に読み込んでくれるので、はい、いわゆる資料のペーパーレス化みたいなところで非常に使える機器になりますよね。
あ、そういうことか、まあ、なんとなく分かったんですけど、まあ、スキャン専用の機械という。
そうですね、スキャナーっていうんですかね、
まあ、そうですね、
そうですね、
じゃこれレシートとか領収書もデータ化できるということですかね、う
ん、できますね、はい、はいはいはい。
じゃあもう6年間というね、すごい長いモデルだったということは人気ということだと思うんですけども、はい、じゃあ今回この新モデル、はい、スキャンスナップの新モデルの特徴をお願いします。
はいはい、4.3 型の液晶がついて各種操作ができるようになったと、
はい
はい、いうことで、従来モデルではその読み込む原稿の種類に合わせてパソコンでスキャン設定っていうのをする必要があったんですけれども、はい、まあ、新モデルのこの IX1500 ではですね、まあ、本体のタッチパネル上にあるボタンを選んで、まあ、タップするだけということで、まあ、簡単に使えますということですね、はい、で1分間にまあ30枚60面のスキャンスピードで一気にこうデータを読み込めるということなんですよね。
早いですね。
で、まあ、そのスキャン後にはその専用ソフトのスキャンスナップホームっていう専用ソフトがあるんですけど、はい、それにまあ保存されて、まあ、スキャンをした書類のタイトルとか名刺の名前なんかを読み取って、はい、まあ、自動でファイル名なんかをつけてくれるということで、スキャンデータっていうのを総合的に活用できるような機能っていうのを搭載していますと。さらにはそれをまあ無線 LAN 経由でね、あのスキャンデータをスマホに送ると、
送ってくれる、
はい、といったこともできると。
これは使える方多いですね、はい、
そう。
このスキャンスナップ IX1500 吾妻編集長ヒットしそうでしょうか。
はい、まあ、あの書類の自動分類とかね、ファイル名生成機能なんか非常に便利です、
はい、
で、まあ、実勢価格がまあ6万円弱っていうことなんで、はい、若干高めではあると思うんですけれども、
ね、
はい、料金明細とか、まあ、こういう学級通信とかね、はい、あのご家庭では、まあ、身の回りにあふれているような紙の断捨離というのには非常にあの向いてるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、そうか、確かにうちも紙あっちゃこっちゃありますもんね、それを一つにまとめられるという、
うん、デジタル化してしまうと年末に向けてですね、
はい、ヒットする感じしますね、
はい
はい、それでは後半は CEO が明かすブレイクスルーの瞬間をご紹介します。お楽しみに。
週刊日経トレンディ、後半は CEO が明かすブレイクスルーの瞬間と題してお届けします。
はい、ブレイクスルーといえばですね、この行き詰まった状況、障害を打開突破する方法なんですけども、
はい、
今成功している企業にはそこに至るまでにはどのような困難とそれを突破する打開する瞬間があったのか、その最前線で指揮を取った CEO に取材し、ブレイクスルーを生み出す条件を探ります。
はい、
日経クロストレンドでは CEO が明かすブレイクスルーの瞬間というテーマで全8回ですね、これね、
はい、
4人の CEO のブレイクスルーの瞬間を掲載していますけども、吾妻編集長、今週も選んでもらうんですけども、どの CEO を取り上げますでしょうか。
はい、まあ、たくさんストーリーがあったんですけども、はい、今回はあのメガネスーパーの社長に就任後ですね、
はい、
まあ、3年足らずで8年連続赤字を脱して、はい、まあ、黒字転換を果たしたと。再生請負人の星崎直彦社長のブレイクスルーの瞬間を紹介します。
わあ、これ気になるな。
わずか5年前、メガネスーパーは倒産寸前の境目をさまよっていました。そこに再生請負人星崎直彦社長が就任後、3年足らずで8年連続赤字の最悪期を脱し、黒字転換を果たします。大赤字でも社員の危機感ゼロ、メガネスーパー V 字回復の現場改革に迫ります。
メガネスーパーの社長就任からまあおよそ1年後ですね、
はい、
星崎社長は今不動産会社に賃貸契約の解除予告をしてきたというふうに、
はい、
大型のフラッグシップ店を含む、まあ、不採算の40店余りを突然の、まあ、解除通告をしたということで、
はい、
これ実はあの想定外の社長の決断に、その店舗開発スタッフとかですね、はい、対象とされたその店長たちが慌てふためいてですね、
はい、
今度の社長は本気なんだというふうに思ったというふうに言うことなんですけども、
慌てふためきますよね。
そうですよね。それで、まあ、あの残された猶予期間が実はその年 の12月末までのね、はい、たった半年間だったらしいんですけども、はい、まあ、実はこう次の出店場所を見つけなければ、まあ、本当に店はなくなるということで、まあ、その危機感がゼロだったメガネスーパーの社員に火をつけて、まあ、後の劇的なこう V 字回復につながるようなブレイクスルーがここで起こってきたと、はい、いうことですね。
社長は本気だと思わせたこのブレイクスルーの瞬間、はい、ということですね、
はい、
これが4年前、
はい、
今のこのメガネ業界というとこの、ね、安値で構成をかけていますジーンズだったりとか、はい、ゾフ、
はい、
まあ、このあたりが頭に浮かぶんですけども、メガネスーパーもその勢いに押されてましたよね。
そうですね、まああのまあ、当時のメガネスーパーは、まあ、投資ファンドの下で経営改革が進められていて最後の再生受け負い人として、まあ、招請されたのが、まあ、星崎社長だったわけですね。
最後なんですね、
はいはい、でそれで、まあ、当時メガネスーパーは毎月2億円の赤字を垂れ流し続けてたと、あのいうことでですね、まあ、翌年の決算で、まあ、債務超過を脱しなければ上場廃止という瀕死の状態だったということなんですよね、
はい、
星崎社長がそのメガネスーパーに乗り込んだ当時はですね、まあ、およそ9割の店舗が赤字だった
9割、
はい、ということで、まあ、それにもかかわらずその社員の危機感はゼロだったということでですね、まあ、上に言われたことはちゃんとやってるとかまだその投資ファンドがいるから大丈夫という甘えがあったということだそうなんですけれども、まあ、そこであの星崎社長は動きましたと、
はい、
天領店っていうまあ直轄店舗を設けて、
はい、
まあ、自ら現場に入って成功事例を作ろうと考えたということなんですよね、
はい、
それを考えた理由についてですね、まあ、星崎社長は小売業っていうのはその不思議なもので、まあ、日々の売り上げさえ改善すれば、まあ、みんなが元気になって仕事が楽しくなると、で百貨店はまあ少なくともそこがこう激熱でですね、まあ、それを伝播させる風をまあしっかり起こせばですね必ず全体が好転するんだというふうにおっしゃっております。
そこで星崎社長実際入ってどんな動きをしたんでしょうか。
はい、あのその天領店にはですね、まあ、星崎さんがまあ外部から連れてきたメンバーですね、
はい、
これは天領チームっていうのかな、もう貼り付けて、はいはい、まあ、日々改善を行いましたということで、はい、まあ、例えば店頭に派手なのぼりを立ててですね、
はい、
社長自ら呼び込みのマイクパフォーマンスをしたりとか、
アナログですね、
まあ、チラシのまあポスティング、これもあるんですけども、はい、をしたりして、まあ、泥臭くまあ売り上げを追いましたと。
本当泥臭い、
うん、いうことで、まあ、それと同時にですね、まあ、社長主導で各店週2回計12回のミーティングをこう繰り返したということで、
はい、
まあ、その時にそのどんな施策が効果的で何が悪いのか、まあ、現場と一緒に考えながらまさに走りながら正解を求めていったということです。藤崎社長が、まあ、メガネスーパーの再建に乗り出してから1年後ですけども、
はい、
まあ、消費税の増税前の駆け込み需要で、まあ、単月黒字を記録してファンドがですね、まあ、追加投資をしたということで、うん、まあ、上場廃止という、まあ、最悪のシナリオは免れたということで、まあ、その後ですね、まあ、今度は激しい反動源に襲われてしまったということなんですね。
どこの業界もありましたもんね。
そうですね、はい、あの星崎社長はまあこの時にそのこのままではまた同じことが繰り返されるというふうに危機感を持たれたということですね。なんで、まあ再生プランっていうのを、まあ、考えなくてはいけないと思うんですけども、まあ、それをその集中的に議論するためにですね、各部門の有志120人が集う、まあ、2泊3日の合宿をしたということで、はい、チームごとにもカンカンカクカクの議論っていうのを、まあ、繰り広げてですね、
はい、
まあ、最終プレゼンの時に実はこれチーム全員がね、全チームが同じ結論に至ったということ、まあ、これ驚くべきことな気がしますけども、
ね、
至ったそうです、はい、それがですね、まあ、黒字化するためにはレンズと視力検査の有料化に踏み切るしかないという答えだったようですね。まあ、しかしその従来の高コスト体質のままではこういう安値競争には勝てるわけがないということですよね、うん、業界の慣習から言ってもそのあまりにも非常識だし、はい、まあ、安売りに慣れていた社内にとってもまさに激悪だったということで、
はい、
まあ、ただあの本来メガネの価値っていうのは、まあ、レンズで決まるということで、
はい、
まあ、一人一人に本当にこうフィットしたレンズを選ぶにはですね、手の込んだ視力検査も必要だということらしいんですよね。つまりこのこれまでそのメガネ店の付加価値そのものを無料で提供していたと、いうことなんで、まあ、こんなバカな話はないと、うちは安いですよっていうだけのビジネスであれば、まあ、小売りに人はいらないんだと、 自動販売機で十分なんだと、ね、星崎社長はおっしゃっています。
厳しいですね、はい、でも本当に劇薬なんで、はい、これどっちに触れるかわからないと思うんですけども。
そうですね、はい、もともとメガネスーパーはそのメガネの専門学校を運営していたと、はい、いうこともあって社員 の, その目の知識とか、まあ、検査加工技術っていうのは業界内でも抜きに出ているということなんですけども、まあ、それを生かして、メガネを売るだけじゃなくてですね、まあ、トータルで目の健康を売る付加価値企業にまあ転換したということで、まあ、その付加価値ビジネスへの大転換というのが、まあブレイクスルーがまあ決断された瞬間なんですよね、はい、星崎社長はですね、まあ、トップダウンだけではまあ社員は到底納得しないということで、実はまあ2泊3日の合宿でまあ社員が自らその考えるための材料を提示するにとどめて結論が出るのをじっくり待つことにしたということなんですよね。
先ほどのレンズと視力検査の有料化に踏み切るしかないと。
そうですね、はい、そこでまあ材料だけを提示して結論は待ったと、
はい、
はい、まあ、その結果その全チームがまあ自分たちの頭でたどり着いたっていうのが社長と同じ答えだったということでですね。
実際これで売上はどうなったんでしょうか。
はい、はい、まあ、この合宿の翌月にですね、まあ、早々にこのメガネスーパーっていうのはアイケアカンパニー宣言っていうのを内外に発表しまして、はい、まあレンズの有料化に伴ってまあ高性能なプレミアムレンズの推奨に力を入れましたと、はい、アイケアカンパニー宣言から2年後にですね、まあ、メガネスーパーは2015年度決算でまあ8期連続の赤字を出して、5億円の黒字を計上したということですね。
さあ今回ご紹介しました CEO が明かすブレイクスルーの瞬間いかがでしたでしょうか。日経クロストレンドでは8回にわたり4人の CEO のブレイクスルーの瞬間を掲載しています。これ他にもですね、ヨナヨナエルのあのヤッホーの社長、
はい、
はい、神崎熟成肉を看板メニューにしてます、あの1台で、
はい、
ね、年間9億円を稼ぐ格之進の社長、
はい、
本当にまたこれ気になるネタ満載ですので、はい、ぜひお読みください、
はいはい、よろしくお願いします。
週刊日経トレンディ、今週は CEO が明かすブレイクスーの瞬間をお届けしました。
グサンズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週もグッサンです。
よろしくお願いします。
お願いします。さあグッサン、今週はどんな商品でしょうか。
はい、はい、ネイチャンイノベーショングループが提供する傘のシェアリングサービス、アイ傘です。
ん？
傘？アイアイ傘から来てると思うんですけど。
ですよね、絶対アイアイ傘。はい、アイ傘。
アイ傘です。
ご説明お願いします。
はい。12月の初週から渋谷を中心にサービスが開始されるんですけど、駅近くの店舗だったりオフィスビルだったりの空いてる、ちょっとした空いてるスペース50箇所に傘が1000本置かれて、例えば急に雨が降ってきちゃったとか、はい、降水確率 40% ぐらいで傘持ってくの微妙だなみたいな時に降られちゃったら、そこに行くと傘をレンタルできるっていうサービスなんですね。でしかも借りたところに返さなくてよくて、その、まあ、アイ傘スポットっていうらしいんですけど、はい、その設置されてるとこだったらどこにでも返却できるっていう、最近のシェアリングバイクとかよくあると思うんですけど、それの傘バージョンになります。私これすごい便利だなと思ってて、
便利ですね、
はい、結構傘を持ち歩かないタイプの人間なのでそういう人にはすごくいいんじゃないかなと思ってるんですけど、
はい、
ただこれ傘って、うん、まあ、そのまんま持ってけちゃいそうじゃないですか、返さなくても。
そうですね、天下の回り物って言いますけど、
結構なかなかその辺が大変だったみたいで、今までも無料のレンタルとかはあったみたいなんですけど、はい、今回、まあ、日本で多分初めて持続可能なビジネスモデルとして確立したっていう風に言っていて、はい、それが、まあ、どうやってその傘を借りるかっていう話なんですけど、はい、これアカウントとかにあのアプリとかで新しく登録する必要がなくて、自分が持ってる LINE でこのアイカスを友達追加すると、その LINE 上だけで借りる返却するっていうステップが全部完了しちゃうんですね。でその、まあ、LINE で友達追加して、でそのスポットに QR コードがあるんですけど、うん、それをまずスキャンすると傘が取れるようになって、はい、 てその傘が盗難防止用で、うんうん、あの3桁のダイヤルロックキーがついてるんですよ、はい、でそれはその LINE にその暗証番号が来るのでその登録した人しか傘が開けないようになって
開けないんだ
そうなんですだから盗んだとしてもその番号を知らないと傘使えないっていうものになってます。
気になるのがどういう模様なんですかその傘の
傘があのただ単に透明のビニールじゃなくて、はい、ちゃんとこのカラフルな模様がついてるんですよ、はい、で素材とかもそのいろんな人がシェアするやつなのでちょっと丈夫なグラスファイバー仕様の特注傘になってるらしくて、であとはその、まあ、傘って、まあ、いっぱい面があると思うので、はい、そこに広告とかも載せていけるっていうのを今考えてるらしいです。
恥ずかしいやつではないということですね。
そうですね、まあ、それが一般的になってきたらみんな持ってるものにはなると思うんですけど、そうですね、でその返却の時もそのスポットの QR コードを読み込むとまた返却が完了するっていう仕組みになっているらしいです。
ではグッサンズスコア、アイカサのホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、環境だけじゃなくてズボラな人にも優しい度8でお願いします。8
点ですね。そうですね、もう僕と編集長まさにそうですね、ズボラ派ですね、はい、
私もそうなんですけど、
あ、そう
です、ちょっと10にしなかったのは、はい、絶対自分返し忘れるなっていう二分ですね。
そっか、
はい、
まあ、でもこれ期待ですよね。
これ期待ですね、
はい、
まあ、最初その渋谷から始まっていくってことなんですけど、はい、今は1000本で12月から始まってどんどん拡大していくっていうことらしいので、
は
い、
わかりました。もしかしたらもう来年の今頃は当たり前になってるかも、ね、先行で使えるといいですけどね、
うんうん、
ということでグッサンズチェック、来週も日経トレンディ編集部の気になる商品を紹介します。今回紹介した商品はアイカサでした。グッさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。長島編集長、
はい、
CEO のブレイクスルー面白かったですね。
そうですね、各回、まあ、まあ私も読んでいると新しいことにこうチャレンジする、はい、でしかもそのやり方がまあそれぞれ状況に合わせてまあ違っているんですけども、まあ、その時にはまあ内外からの反対があっても、まあ、それをやり抜くっていうまあ意思ですね、まあ、これがまあ成功につながっているんだろうなというふうに思いました。でその中で、まあ星崎社長のお話の中で言うとですね、自分でもちろん方向性は決めるんだけれども、それを社員の方とまあ共有して考えさせるっていうことを考えてもらう、でそれで社員が腹落ちしたところで、一緒になって進んでいくっていうやり方が非常に印象的だったんですけども、はい、それはそのカリスマ経営者の方々っていうのはかなりやっぱ人を引っ張る力もお持ちなので、なかなか一般の方にね、まあ、真似できるものではないと思うんですけれども、まあ、あのもしあの藤崎社長のように社員の方に考えてもらって、でそれで一緒に前に進んでいくっていうやり方であれば、実はどんな部署でもどんな会社の人たちでもあの使える手法の一つなんじゃないかなというふうに今回改めて思いましたね、
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓
人、吉武秀樹でした。 Weekly 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 K-Trendy